社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本正之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第148回スタートです。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いします。
お願いします。
そして2026年明けました、おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。
お過ごしでしょうかね。
ね、ちょっと先週は元日だったこともあり配信をお休みしましたが、今年も、毎週配信を心がけていこうと思っておりますので、ぜひ、番組引き続き聞いていただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。
いけますかね、毎週配信頑張ります。
今のところでも全部落とさずやってますからね。
そうですね、
きっとこのままいけばできるはず。
はい、
はい、というわけで、まあ、年始ということもありまして、まあ、いつもだとね、あの皆様からのご相談にお答えするような番組なんですけども、まあ、今日はちょっとまあ年始、
はい、
今年どんな感じなのみたいなお話を
そうですね、
していけたらな
と。忙しいと思いますし ね、皆さん年始回りで、年始回りはないのか、ね、最近
年始回りでもするんじゃないですか、
う
ん、
ね、そうですよね。はい、なのでその行き帰りで、
行き帰りで聞いていただきたい、ね、その通りです。
気楽に聞いていただいたらいいなと思っております。
そうですね、
はい、そうなんですね。
はい、どうなんですか今年は。はい、
そうですね、うん、いろんな動きが当然あるかと思いますけどね。はい、うんうん、そうですね。トーマスさん的にはどんな動きを期待したいですか。まあ労働法とかね、労務の部分だけでもなく、うん、まあ労務の分でもいいですし、なんかありますかね。いきなり聞いてますけど。
いきなりね。まあでもそうですね。やっぱ高市政権がやっぱり今注目度高いじゃないですか。
はいはい。
なんかいろいろよく回り出してるような気もするし、なんかね。いい国になってったらいいなと思いますけどね。
そうですね、うん、はい、本当にいい国になっていってもらいたいですね、
はい、
はい、という面ではですね、まあ、個人的にも関心も強く、またその、うん、ね、聞いていただいている方々、特に中小企業の経営者の方とか、
はいはい、
に出してね、まあ、大きく影響になるんじゃないかなっていう動きはね、
うん、
まあ、たくさんある中で2つぐらいちょっとお話をしたいなと思います。
ほうほうほうほう。
で、一つが今おっしゃった、まあ、高市総理になってということもあるんでしょうか、うん、はい、というか、実は労働基準法という、まあ、うん、働く上での、本当にね、基本的なベースとなる法律がございますけれども、うんうんうん、はい、それの改正というものが、もう、昨年ぐらい、まあ、昨年から、もう少し前からずっと審議をされているということがございまして、
うんうんうんうん、
で、別にこれは、例の高市さんの、発言、
ね、
働いてみたいな、そこに影響されて始まったわけではなくて。
うん、あ、違いますね。
はい、違います、違います。うんうん、もうその前から、まあやっぱり世の中の働き方が多様化している中で、うん、まあ労働基準法というのはご案内の通り、実は昭和二十何年も、実は日本国憲法の公布よりもですね、早く出来上がってるんですね。
そんな前なんですか？
23年とか、ちょっとうる覚えですけど、うん、はい。ね、そうです、そうです。だからやっぱり、まあ、ここからは私の推察ですしね、ちょっとそこは勉強したことないですけど、はい、まあ、うん、やはり戦前のね、日本がちょっと悪い方向に行ってしまったという部分は、まあ、うんうんうん、そういうところでの、こう、ルールとか、ちょっとね、非常に、影響してたんじゃないかということで、GHQ さんも多分、
うん、
まずね、定めないといけないこととして考えたんじゃないかなとは思いますので、はあ、結構早いんですよね、本当に、ね、労働基準法って。まあもちろんベースとなってるのは戦前からあった、その法律を、うんうん、ベースというかね、大元はそこになってますけれども、項目とかね、そういうものは元になってますけど、それの改善になってますし、まあ何よりも、その時にできたものですし、まあ何回か大きな改正は図られてますけどね、
うんうんうん、
でもどちらかというと基盤的には、本当にこう、日本が高度成長している、 頃と言いましょうかね、そんなイメージが強くまだ残っているものでございますので、まあ改正はいろんな分野で図られてますし、また図られてきてるということになります。なるほどね。うん、で、高橋さんがベース、出てきてから、とにかく、まあ、これは、この前の改正でもあった、労働上、時間の上限規制というのができたんですね。
はいはい。
これは、その当時は非常に大きなトピックスで、残業時間を、一定に抑えないと、以前もその、目安というか、ここまでにしましょうっていうのもあったんですけど、はい、でもそれを破ったからといって、別に罰則があるわけではなかったんですけど、前回の改正かなで、上限規制というのが定められて、それを破った場合には罰則規定が設けられたということで、非常に大きな流れだったんですけど、まあそこに関して上限規制の緩和的な動きがね、なんか今騒がれてる面があって、けんけんがくがくの世論が、なってるかなというのはありますけれども、まあそれがどうなるかというのはね、ちょっとわからないですね。
はいはい、
まあ前もちょっとね、申し上げ、前回のご相談者の時に申し上げたかもしれませんけどね、というのはあります。で、ただ、それとは逆の方向性で、まあやっぱりこれだけその働き方が多様化している中で、ちょっと曖昧になっていたりとか、はい、その以前の働き方をベースに考えられているようなものっていうのが改定が審議されてます。で、例えば、今その労働基準法で言うと、休日は、4週間に4日、与えましょうという話になってるんですね。休日の規定としては。で、そうなると連続勤務っていうのは結構長い、その、休みが十何日間かな、ずっと働くするようなこともできてしまうんですけど、そういうものに制限をかけましょうと。
なるほどね。
いうようなものがあったりとか。あとは前申し上げたかもしれませんが、今副業とかをね、される方も多くなってますけど、その時の割増賃金の計算の仕方というのが、事業上が異なっても通算しましょうというような、今、そういうルールになってますので、
はい、
まあ、私の会社があって、トーマスの会社があったとして、じゃあ、トーマスさんの会社で働いてから、私の会社で働いてもらう人は、まあ、例えば1日8時間トーマスの会社で働いてきた後の人は私の会社で働くと、まあ、最初から、バレマ審議の対象になってしまう、いうのがあって、まあ、それはちょっと、今の状況に合わないんじゃないんでしょうかねみたいなことが。
確かにね。
ありますので、そういった絵を見直しましょうというお話があったりとかします。あとは、その、トキピックス的に、これはフランスとかでもっとその進んでるんですけど、いわゆるその繋がらない権利。
繋がらない権利？
はい。まあ、だから、要は、会社が終わった後に、メールだったりとか、携帯で電話したりとか。
LINE
とか。いうのに一定の規制をかけましょうみたいな。
はあ、それ繋がらない権利って言うんですね。
まあだから個人からしたら繋がらない権利ですよね。
初めて聞いた、
うん。そういうものをちゃんと、設けた方がいいんじゃないのみたいな。そういう規制、方向性の検討もされてるみたいですので。はい。
なるほどね。
まあ、なんとなくね、いろいろと働く中で曖昧になっていることとかね、まあ、なんていうんですかね、たとえ労働時間が短くなってもね、じゃあ、プライベートの時にね、まあ、なんていうんですかね、上司から電話かかってきたりとか、ね、LINE が送られてきたりとかっていうのを見るとね、ちょっと嫌な気持ちになる場合もあったりとかするとか、ありますので、まあそこをちゃんとしっかりと繋がらない検討して、受けましょうみたいなことをなんか検討いただいてるというような。
すごい。労働基準法想像以上に進んでますね。
進んでると思います、そういう意味で言うと。まあそれがどこまで織り込まれるかっていうのはわかりませんけど、まあやっぱりそういう、テーマというのは、ね、検討してるということで、まあ、日本大したもんだなと、日本はね、
確かに
厚労省の方々もご苦労なさってるなというのは、ね、思いますね。はい。というのが、一つは労働基準法の改正という面であります。
なるほどね。
で、あとは、まあ、もちろん、いろんなテーマあるんですけど、やはりその外国人関連の法律というのも、はい、まあ、これはもう明確にね、報道とかでもされてますけれども、ビザの要件がね、変わって、たりとか、国民年金の保険料の納付というか徴収方法の見直しみたいなものがあって、まあ、この辺は今の流れでいくとやっぱりなんかね、あまりに簡単にビザを出しすぎているんじゃないかとか、あるいはニュースとかで騒がれてるあれですけど、 保険料とかをね、納付しないで帰ってしまう人がいて、うん、日本の医療をタダで使ってる人がいるんじゃないかとか、まあそういうね、テーマが、まあそういう、なんですか、噂なのか、実態なのかというのはあれですけれども、その辺がちょっと問題になっているので、そこをこうきちんとしましょうということもあって、まあこの辺は多分ちょっとね、現時点から比べれば、厳しめの方向性に推移していくんじゃないかなっていうのはありますね、ということでございますね。まあ労働基準法と、特に私で言うと外国人関連の法律の改正というのは非常に関心が強いところかなっていうところでありますし、まあ皆さん方のね、お聞きいただいている方々の、働き方に関しても影響がこう結構出てくるんじゃないかなと思いますね。
確かに。勉強になりました。
まあ、ただこういうものというのは当然その改正になって、で、じゃあ明日からやりますというわけにはいかないものですので、まあ、ビザの緩和とかはね、ビザの緩和じゃない、ビザの要件の変更っていうのはもう期日が決まって、ある程度すぐにでもやれるのかもしれませんけど、まあさっきのね、労働基準法が変わるなんていうのは、一定の期間を置いて、ここからスタートしますよみたいな話にはもちろんなっていきますので、その辺は注視していただきたいと思いますし、こちら、私もこのね、番組でも決まり次第、ご案内はしていきたいなというふうに思いました、はいはいはい。
助かります。ありがとうございます。
はい、で、まあ、それらをですね、本当にどう、その、まさに、あれですよね、ダメポンのね、リスナーの方々が活かしていくかということになりますけど、まあ、いつもご案内している人手不足を考える会というものもね、トマスさんと一緒に
ね、そうですね、やってますね。
はい、やってますので、そこでもこう申し上げてることでもありますし、テーマもそんなことで選んでるんですけど、まあ、さっきもね、言ってくれたように、高市政権になって、ちょっとね、こう、なんか良くなっていくんじゃないかな、みたいな雰囲気はね、
みんな。そうですね。
持ってるのかなと思いますね。ので、ですから、多分、なんていうんですかね、その、働き方の多様化というのもしばらくは、より進んでいく方向にあるのかな、みたいにね、思いますよね。なんか、世の中がこう、先どうなるのかわからないと、保守的な感じになっていて、で、なる、あるいは副業とか、起業したりとかっていう方の動きもね、ちょっとストップしたりとかっていう話にね、なりかねないかなと思う。でも、今のところはなんか、そうじゃないかなと思うので、逆に言うと、その、本当に今までの働き方ということにとらわれないような働き方ということを従う方も、出てくるんじゃないかなと思うので、はい。ですから、やっぱり中小企業さんで、これから優秀な方を確保していきたいということになると、そういうところにどこまでこう対応していけるかということが、ポイントになるのかなというふうには思うんですよね。で、まあ、この番組でも何回かお話ししたことあるかと思いますけれども、やっぱりこう、そうですね、どうしても今までですと、まあ、1日8時間ね、朝出勤し、まあ、出勤して、夜、夕方まで働いて、で、それを週5日働いてください、みたいな感じの、その働き方がベースで会社って成り立ってる部分はもちろんあると思うんですけど、まあ、そうじゃない部分で、いろんな働き、ね、短時間の方だったりとか、ね、いろんな働き方っていうのは出てくると思いますし、あるいはその、雇用をする対象の方という面でも、さっきもあったように外国人の方を、雇用の対象として考えるというのもあったりとかしますし、あとは、そうそう、また今度まとまったらあれできますけれども、この前ちょっとある研修で、もう障害者の方をですね、非常に自社で戦力化をしていらっしゃる会社さんにちょっと見学に行ったことがあって、まあそれはそれなりのご苦労があったということですけれども、やはり障害者の方の出会ったとして、まあ、体に障害があったりとか、機能に障害があったり、考え、ね、その、でもそういう方々の逆に言うと、その特性を生かして非常に集中力が高いですとか、いうことを生かして、戦力化していらっしゃる会社もあったりとかしますので、大企業さんと違って、それらを全部やるっていうのはもちろん無茶な話になるんですけどね。でも、本当に一つの分野にこう、自社は、自分の会社で、の業務はこういう業務であったりとか、あるいは、なんていうんですかね、まあ、もちろんその、どのぐらいの範囲の方からどんな方が来ていただいてるかっていうのがありますのでね、そういう部分からしても、その、例えばさっきの、 まあ、障害者の方を雇うというのも一つの方向性ですし、外国人が多い地域だったら外国人の雇うでもいいですし、あるいは、何か短時間の、まさに子育てをしていらっしゃる方とか、子育て終わったような方を短時間で雇うとかいうのでもいいかもしれませんので、なんか本当にこの分野に特化してやろうと、いうことをぜひこう決めていただいてですね。はい。で、それをいきなりやるっていうのはもう無理ですので、むしろじゃあ、ある程度の時間をかけて3年とかぐらいですかね、3年先にはこの働き方がうちの主流になってるようにするにはどうしたらいいかなみたいなことを考えていただきながら、そこからこう、
なるほど、
まあ、バックキャスティングでっていう言葉がありますけどもね、3年先こうなっていくためには、今年何をしないといけないのかなみたいなことを考えていただいて、少し中期的なビジョンと計画を持って、ぜひ取り組んでいただきたいなっていう、なんか年始らしいお話ですかね。
いい年の初め。
はい、なんかありがとうございます、はい、
ちょっと考える時間少し多分取れると思いますので、
そうですね、
年始はね、はい、ちょっと考えてみましょうよ。
なんで本当に先ほどもちょっと挙げた障害者をね、戦力化していらっしゃる会社さんも、もうその分野では、非常に有名になっていらっしゃるし、もういろんな工夫がね積み重ねられてきてますので、非常にまあ、ある意味ご苦労はもちろんあると思うんですけれども、人手不足ということに関してはちょっとねそこまで一般の経あの中小企業さんよりは苦労していらっしゃらないのかなっていうふうに見受けられましたので、だからそれはやっぱり各企業さんが自社はね、うちの会社さんはもう別にその1日8時間働く人はいないにほとんどいないんですけど、でもね1日2時間とかのパートさんとかね、がたくさん集まってやってますみたいな会社になると、それは非常にブランディングというかね、採用の面でのブランディングにもなるかなと思います。
確かに確かに。
はい。そんなことをぜひ目指していっていただきたい
な。いいっすね。取り組みましょう、皆様ぜひ。
はい。取り組んでいただいて、ご質問があれば、どんどんお寄せいただければと思いますので。
はい。はい、お待ちしております。
ということで。
いや、いい年の初めですよ、ダメポのおかげで。
本当ですか、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、ぜひ皆様、概要欄に岡本先生に通じる LINE 公式アカウントのリンクがありますので、ぜひ友達追加をしていただきまして、うちの会社はこれ取り組みますみたいなメッセージはめちゃくちゃウェルカムですし、今日の配信に対するご意見やご感想なども、どしどしお送りいただけると嬉しいなと思ってますので、友達追加よろしくお願いいたします。はい、そして、本日のお話にも出てきましたけども、人手不足を考える会というイベント、オンラインのイベントをですね、岡本先生が2ヶ月に一度開催しております。今月は開催月になっておりまして、1月16日、金曜日ですね、夜20時から開催予定になっておりますので、ぜひ皆様、参加費かかりませんので、人手不足について一緒に考える時間を設けてみませんか。こちらも LINE の方からご案内を投げておりますので、そちらの方からお申し込みいただければと思います。というわけで、はい、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
社会保険労務省岡本正樹のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人舐める社長のためのポッドキャスト略してダメっぽ148回締めさせていただきます。岡本先生も今年もよろしくお願いします。また来週。
お願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。